一咕噜拍阿的样，一打刚阿阿哇，乌红色阿咕噜，吉拉阿郎克卡木伊玛乌西里卡，阿呀伊古西内的。
ヤンクラプテ、おはようございます。2013年5月12日、FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシ第145回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある、二部谷子ども図書館の外の様子ですけれども、今日はちょっと霧がかかっております。曇天ですね。天気がちょっと悪くなっています。今年は5月に入ってもですね、北海道の東の方、道東と言いますけれども、雪が降ったりして新緑の訪れが遅くなっています。この二部谷ではやっと紫ツツジが少し咲き出しました。桜前線は函館に上陸しましたが、桜の名所である新日高町の20軒道路ではもう少しでしょうか。アイヌ語で5月はモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
おはようございます。地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月18日付北海道新聞より、国有林文化伝承に活用。国有林をアイヌ文化の伝承に活用するプロジェクト、21世紀アイヌ文化伝承の森に向け、同森林管理局と日高管内ビラトリ町、北海道アイヌ協会ビラトリ支部は17日、同町役場で協定を締結した。ビラトリ町内の国有林4万2000ヘクタールで伝統工芸品作りなどに使う樹木の育成や保全を進めていく。3社は昨年9月に同プロジェクトの推進会議を発足させ、協議を進めてきた。今後は地域の意見を聞きながら山林を調査し、具体的な計画作りを急ぐ。同日は津本頼光森林管理局長、川上満町長、木村秀彦アイヌ協会ビラトリ支部長が締結書に署名し、握手を交わした。木村支部長は、工芸品などに使う木は減ってきているのが現状、アイヌ文化の振興と町の発展に役立つよう意見を出していきたいと話した。国有林を使い、地域の関係団体と共同で行う森林づくりの取り組みは、群馬県と宮崎県で実施されているが、北海道内は初めて。本日2つ目のニュースは、4月23日付北海道新聞より、アイヌ民族遺骨11大学に。研究目的で墓地から掘り出されたアイヌ民族の遺骨を全国の大学が保管している問題で、保管されている遺骨は北海道大学、札幌医科大学など少なくとも全国11大学で1633体に上ることが文部科学省の調査で分かった。文科省は保管の経緯などを含めた最終的な調査結果を6月に開かれる政府のアイヌ政策推進会議の作業部会に報告する。アイヌ民族の遺骨に関する全国調査は国立、国公立大と医学部などがある一部の私立大を対象に初めて実施。文科省は昨年末までに、あると回答した大学と遺骨の数を19日の作業部会で報告した。個体として特定できる遺骨は、北大が医学部の1014体を含む1027体、 札幌医大249体、東北大20体、東大198体、京大94体、大阪大39体、大阪市立大1体、金沢医大4体、南山大1体、新潟大と天理大は個体として特定できない骨の一部を保管している。個人名を特定できそうな遺骨は、北大19体と薩医大の4体のみ、政府は遺族への返還に向けた作業を本年度の早い時期に始めたいとして、早ければ6月の作業部会で、遺族の特定方法などを定めた返還ガイドラインをまとめる。ただ、北大でずさんに管理されるなどして、遺骨の大半は誰なのかの情報がなく、返還作業は困難が予想される。政府は特定できない遺骨は、胆振管内白老町に整備する省庁空間の慰霊施設に集約する考えだ。検証不十分と北大に抗議文。返還訴訟原告。北大が収蔵するアイヌ民族の遺骨の返還を求め、札幌地裁に訴えている原告とその支援団体は22日、今年3月に北大が公表したアイヌ民族遺骨の調査報告書について、検証が不十分などとする抗議要請文を北大の山口学長宛に提出した。提出したのは原告で日高管内浦河町出身のアイヌ民族の男女3人と、共同で北大に情報開示を求めてきた北大開示文書研究会、同研究会の殿平清水両共同代表が北大を訪れ事務員に手渡した。当時の医学部教授らの遺骨収集において盗掘などの問題は見つからなかったと報告書が結論付けた点について、教授の遺族への聴取など踏み込んだ調査が一切行われておらず、客観的な裏付けもないなどと指摘、アイヌ民族や市民が参加する第三者の調査機関を設置することなどを求めた。本日3つ目のニュースは、4月26日付北海道新聞ウエピリカのコーナーより関根真紀さんの記事です。アイヌ文様いつまでも見飽きない美しさ。子供の頃、私の周りにいるたくさんの人が仕事として木彫りをしていました。父はその中でもリーダー的な存在でした。アイヌ文様を彫るのが得意な人で、いろいろなものに彫っていきます。それはテーブルや家の柱など、あらゆる場所に及ぶのでした。緩やかな曲線の渦巻き文様の漏れうのか、ひし形で神、あるいはフクロウの目と言われる宿のか、トゲの形のアイウシノカなどからなるアイヌ文様は、一日中見ていても飽きないものです。二豚には木彫り共同作業所という場所があり、当時は大勢の工芸家がそこで働いていて、指導員だった父の後ろを私はいつもついて歩きました。小槌の音が心地よいリズムを奏でる中、何の変哲もない木材が彫刻刀一つで様々な作品に仕上がる工程を見ているのが大好きでした。現在私もアイヌ工芸家として仕事をしています。私は文様をデザインするときに間をとても大切にします。文様と文様の空間がまた美しい文様なのです。100年以上続いている木彫りの平たいお盆、二豚に板では、最後に猿川地方に伝わるラムラムノカという魚の鱗文様が入り、素敵な文様の完成となります。文様にはさほど決まりはありませんが、それぞれの地域によって多少の差があるようです。二豚にではラムラムの花ができるようになったら一人前と言われていました。私は無我夢中でラムラムの花を覚えました。この技法はとても難しく、材の正目をきちんと見極めて彫らないと逆さ鱗になります。逆さだときれいに鱗の角が彫れません。線を彫るときの角度でも仕上がりが変わるので、これも慎重でなければなりません。最近、見た目だけを真似て、角度も正目も関係なく、鱗彫りされた作品を見かけます。せっかくの綺麗な作品も、ラムラムの花の入れ方一つで価値が半減してしまうような気がします。二豚に板は、おひょうという樹皮の織物の二豚にアットゥシュとともに、今年3月に国の伝統的工芸品として指定を受けました。まだアイヌ工芸を知らない人たちにも知ってもらいたいと思い紹介しました。本日4つ目のニュースは、 4月30日付北海道新聞より、函館名物のイカとアイヌ文様を融合させた新キャラクター、イカエカシ。エカシとは長老の意味のアイヌ語です。このイカエカシを札幌のアイヌ民族芸術家結城浩二さんが考案、 T シャツが函館空港内のアイヌ工芸品店で発売された。函館の NPO 法人道南マウコピリカの会が28日の工芸品店開店に向け、函館らしい土産をと依頼、結城さんが快諾し、頭部に文様を描いたイカの図案を木版画で仕上げた。アイヌ文化の普及活動活性化を担うゆるキャラに、関係者はイカール星人並みの人気になればと期待する。本日最後のニュースは5月6日付北海道新聞より、台湾の先住民族団体アイヌ民族と文化交流の輪。先住民族同士で互いの文化を学び合おうと、台湾の先住民族で作る奉仕団体台北原民ロータリークラブが5月7日から11日まで旭川を訪れ、アイヌ民族と交流する。同ロータリークラブが海外の先住民族と交流するのは初めて。旭川アイヌ協議会の川村健一会長は、先住民族の地位向上に向けて互いに刺激を受け合いたいと期待している。旭川に来るのは台湾出身のタレントビビアン・スーさんの母で、同ロータリークラブ会長タイヤル族のチョウ・シューガさんをはじめ、ブヌン族、セデック族の会員ら5人、旭川市内の川村兼人アイヌ記念館で、アイヌ民族のイオマンテ・ウポポ、動物の玉送りの踊りや、旭山公園の伝統家屋、チセを見学するとともに、台湾先住民族の踊りなどを披露する。台北原民ロータリークラブは、先住民族の生活向上などを目的に、2010年に結成、海外の先住民族との連携を計画し、台北市駐在の会社役員、大隅さん、あるいは大熊さんのに相談したところ、大熊さんを通じて、旭川東ロータリークラブの協力が得られ、今回の交流につながった。旭川アイヌ協議会は20年ほど前から音楽などを通じて台湾の先住民族と交流を続けてきた。川村会長の妻、久江さんは、今回は台湾で先住民族についてどんな教育がなされているかなどを聞いてみたいと話す。台北原民ロータリークラブの張会長は、旭川訪問をきっかけに台湾の先住民族の文化を世界中に広めたいと意気込んでいる。最後に一つお知らせをお届けします。3月の放送でニュージーランドマオリ族との交流を報告してくださった関根健二さんのニュージーランド報告会が5月26日日曜日13時よりアイヌ文化博物館視聴覚室にて行われます。お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。以上が本日のニュースでしたが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先ほど関根真希さんのですね、模様のことでラムラムの花というのがあったんですけども、鱗彫りですね。この鱗彫りについては私の父がよく言ってたんですけども、パスイなんか神様にお祈りを捧げるときに使う道具なんですが、それもやっぱり生き物と同じように、鱗をちゃんとこう、なんていうんでしょう、入れるものだというふうに言ってましたね。だからそういう意味では先ほど関根真希さんが書かれたウェピリカのね、はい、内容にも通じるなということを思って、まあアイヌ文化のやっぱり神髄ですよね。そういうのね、現在までちゃんと受け継がれてるっていうのは喜ばしいことだなと思いました。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。